こう正則さんのために今救急車で運ばれたそうです。そのことのためにまた祈るし、今日5時まで20名がこっちに到着して4名は6時に到着します。だから5時に到着していろいろ確認することがあるから、ちょっとそれを助けてくださいね。まあ京子さんも、ね、5時に来て、じゃあまた横尾さんのために祈り、まだ今25名が今回来るみたいんですけど、またそのまた別行動してまた来る人々もいるからね、何名が来るかよくわからないんですけど、とにかくホテルから来るのは20名、また自分の車で来る人たちが4名、まだ1人はまだ今天神の方に、ホテルを取ったからね、どのようにするかわからない。また3人ぐらいは別に来るんですね。だからどのように人が来るかわからない。じゃあ一緒にそのことのために祈りましょう。主よ主よ主よ、アバ父よ、愛する横尾正則さん、主よ憐れんでください。今御手を伸ばして主よ癒してください、癒してください。天皇と様感謝いたします。ハレルヤハレルヤ。また今日24名が主よまた来ます。24、25、主よ彼らも到着すること帰ることすべて守ってください、祝福してください。今日この蒼天のこの時間、御言葉も23章御言葉を祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
すると王は使者を遣わしてユダとエルサレムの長老を一人残らず彼のところに集めた。王は主の宮へ登っていった。ユダのすべての人、エルサレムの住民のすべて、祭司と預言者および下の者も上の者もすべての民が彼と共に行った。そこで彼は主の宮で発見された契約の書の言葉を皆彼らに読み聞かせた。
じゃあこの御言葉の運動が起こってるんですね。契約書、この契約書のことを読み上げたと。この契約書ということは主の御言葉ですよね。主の御言葉、その御言葉を読む運動がヨシア王によって起こってる。
それから王は柱の脇に立ち、主の前に契約を結び、主に従って歩み、心を尽くし精神を尽くして主の命令と証と掟を守り、この書物に記されているこの契約の言葉を実行することを誓った。民も皆この契約に加わった。
この契約契約契約、契約約束ですね。約束約束、主の約束、そのことで主の命令、主の契約ですね。それを心尽くして精神を尽くして主の御言葉、主ご自身です。だから私たちが主を愛するということはね、主の御言葉をこのように愛すること、心尽くし精神を尽くし力尽くして愛するということですね。4節。
それから王は大祭司ヒルキヤと次席祭司たちおよび入り口を守る者たちに命じて、バールやアシェラや天の晩鐘のために作られた器物をことごとく主の本堂から運び出させ、エルサレムの郊外キデロンの野でそれを焼き、その灰をベテルへ持って行った。彼はまたユダの王たちが任命して、ユダの町々やエルサレム周辺の高きところで香を焚かせた偶像に仕える祭司たちを、またバールや太陽や月や星座や天の晩鐘に香を焚く者どもを取り除いた。彼はアシェラ像を主の宮からエルサレムの郊外キデロン川に運び出し、それをキデロン川で焼いた。彼はそれを粉々に砕いて灰にし、その灰を共同墓地にまき散らした。さらに彼は主の宮の中にあった神殿男性の家を壊した。そこでは女たちがアシェラ像のための覆いを折っていたからである。
じゃあ私たちが主を愛するということは、主の御言葉を愛することよ。主の御言葉で偶像を取り除くように言われますね。だから私たちは主を愛するということは、このように徹底的にこの偶像を打ち壊すことです。偶像を憎むことですね。だから宗教を統合しようとする山のところの神殿というもの、神殿か、とにかく山にあるもの、礼拝の場所、それを取り除く。だから私たちがこの主を愛すると言って、イエス・キリストと他の宗教を混ぜて拝もうとする、これが愛だと、この前私が愛媛松山のところに行った時、その教会がいいこと知ってたからね、ちょっと学ぼうとして行きました。そしたら平気でね、その先生が言うんですよ、うちはもう仏教のところにも行くし、いろんな宗教のところにも行って拝むんだって。でそのお坊さんも自分の教会に呼んで交流をすると、これが愛だと言ってるんです。それは本当ですか？聖書ははっきり言われるんですね。偶像を作ってはならない、それを拝んではならない、その御言葉はどこにある？カトリックがその第二の戒め、偶像を作ってはならない、それを拝んではならない、それ取り除いたのよ。黙示録最後にはね、主の御言葉を取り除いた者は主もその人を取り除くと言われます。だから私たちが主を愛するということはね、迫害を受ける、もうそんなことがあるんでしょうけど、御言葉通りに私たちが行うこと、それを今の現代神学では愚かに見えるんでしょう。私がやってたその行動、私を批判したりしてたんですけどね、神学校の講義の時、それを私を批判して、こんな文化も知らないものと言ったんですけどね、その人がその講談でこのバタッと倒れたんですね。それでその親戚がうちの教会に来てたからね、私が行ってこの病院に行って祈ってもいいかということを聞いたらしい。来てくださいと言ったからね、批判された私が行って祈ってあげて、彼が癒されたんですよね。2回目も行ったんですけどね。 その後からは私は思案しなくなったということです。じゃあ中6節、
ヨシアが向き直ると山の中に墓があるのが見えた。そこで彼は人をやってその墓から骨を取り出し、それを祭壇の上で焼き、祭壇を汚れたものとした。かつて神の人がこのことを予言して呼ばわった主の言葉の通りであった、
うん、このことは300年前のことですね。ベデルの預言者のことですよ、うん、そのヤラブアムのこの金の牛、子牛をね拝んでる、その時ベデルの預言者が行って、こう預言して、また誰にもどこにも入ってはいけないと、そのまま帰りなさいと言ったけど、年寄りの預言者がね、自分は神様から聞いたということを嘘ついて彼を取り戻したんですね。 それから獅子が彼を引き裂いて殺したんですね。そのことのこの中に入ってたものを取り出される、その予言をしたんですけど、その通りですね。これは第一列王記のね13章23かな33 20、まあ、とにかくそのところにあるんです。まあ、私たちがそのところ通って読みました。17節、
彼は言った、あそこに見える石碑は何か。すると町の人々は彼に答えた、ユダから出てきてあなたがベテルの祭壇に対してされたあのことを予言した神の人の墓です。王は言った、そのままにしておきなさい。誰も彼の骨を移してはならない。それで人々は彼の骨をサマリアから出てきたあの預言者の骨と一緒にそのままにしておいた。なおヨシアはイスラエルの王たちが作って主の怒りを引き起こしたサマリアの町々の高きところの宮をすべて取り除き、彼がベテルでしたと全く同じようにそれらに対してもした。それから彼はそこにいた高きところの祭司たちを皆祭壇の上でほふり、その祭壇の上で人間の骨を焼いた。こうして彼はエルサレムに帰った、
うん、だからこの預言者がこの言った通りになったんですね、それでその預言者はまあ引き裂かれて死んだんですけど、その老人がその墓をまあ石碑を立ってるんです。そして自分も死んだらそこに入れてと、その二人が残ってったんですね。この予言通り、この全部神様が空城を支配した人の墓を、ね、打ち壊したんですけど、この二人だけは残したんですね。それは主の御言葉を重んじるそのヨシアの働きですね。21節、
王は民全体に命じていった、この契約の書に記されている通りにあなた方の神主に杉越の生贄を捧げなさい。事実裁き司たちがイスラエルを裁いた時代からこの方、イスラエルの王たちとユダの王たちのどの時代にもこのような杉越の生贄が捧げられたことはなかった。
本当ね、私たちはずっと杉越の生贄が、ね、捧げられてると思ったんですけど、そうじゃなかったというんですね。このヨシアの時代に杉越の生贄が捧げられたというんですね。じゃあ25節読むか。
ヨシアのように心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてモーセのすべての律法に従って主に立ち返った王は彼の先にはいなかった。 彼の後にも彼のようなものは一人も起こらなかった、
うん、本当に聖書はね、ヨシアがしたことに対してよくよく祝福し称賛してますね。26節、
それにもかかわらずマナセが主の怒りを引き起こしたあの苛立たしい行いのために、主はユダに向けて燃やされた激しい怒りを鎮めようとはされなかった、
うん、このマナセがやってったことを今ヨシアがことごとく全部取り除いたんですね。こんなに主を愛する人、こんなに熱心に主に仕えた人はこの人前も後ろもなかったというくらいしたんですけど、これが国民全体にこの空上諏訪への習慣がね根付いてしまったんですよね。江戸時代に、クリスチャンのね、撲滅のために寺に法事としてね、それを法事ですよ、法律のこの仕事、それを法事として葬式とかね、また人を出入りする、だから死んだ人の洗礼までも全部止めるために死んだ人の数を数えたり、孤人制度、孤人家族の制度、この孤人の中で一人でもクリスチャンになったら全部打ち滅ぼす、その孤人制度とか、仏壇を家に置く、そのようなあれを江戸政府がしてたんですね。これが未だにもね、その影響があるんですね。それで今コロナの後からはこの寺でこの葬式をすることはもう減ったんですけど、その以前はね、必ずですよ、必ず葬式を寺でやってる。それがね、この王がこの強制を持ってね、恐れを入れながらこうしたその政策が、こんなに子供の大今はもう400年以上500年近くになるまでこれがずっと続くのよね。だからこのヤロブアムが300年前にしたことがね、このイスラエルを滅ぼしたんですね。北イスラエルはもうすでになくなってるんです。そして南のユダの中にもこのようなことが起こり、またマナセという変なものがやったことに対してそれがなかなか消えないね。ヨシアがあんなに熱心にやっても、だから滅びにどんどん進んでいったんです、南ユダもね。だから本当にその空上諏訪するようにこうやったそのものの罪はね、世々に審判を受けるんですね。じゃあ23章、またルカ23章一節から、よし。
そこで彼らは全員が立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行った。そしてイエスについて訴え始めた。彼らは言った、この人は我が国民を惑わし、カエザルに税金を納めることを禁じ、自分は王キリストだと言っていることが分かりました。するとピラトはイエスに、あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねた。イエスは答えて、その通りですと言われた。ピラトは祭司長たちや群衆に、この人には何の罪も見つからないと言った、
じゃああなたはユダヤ人の王ですか、それに対してイエス様ははっきり答えました。ユダヤ人の王として来られたんです。彼らを救うために 神様が人間となって来られたんですね。ピラトはローマ人です。その人がこの人には何の罪も見つからない、それを3度やりますね。3度この人には罪が見つからない。14節
こう言った。あなた方はこの人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきたけれども、私があなた方の前で取り調べたところ、あなた方が訴えているような罪は別に何も見つかりません。
このようにね、この、罪を見つからない、はっきり裁判官が言ってるんですね。22節
しかしピラトは3度目に彼らにこう言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか、あの人には死にあたる罪は何も見つかりません。だから私は懲らしめた上で釈放します。
じゃあこのように、この裁いたんですね。それで23節
ところが彼らはあくまで主張し続け、十字架につけるよう大声で要求した。そしてついにその声が勝った、
このピラド報告書があるんですけど、その時の予想、もう全地獄の悪魔が、悪霊たちが全部叫ぶように自分は感じたと、もう本当に恐れを感じたんですよね。ピラトは大声で十字架につけろとね、そのように要求したんです。26節
彼らはイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえ、この人に十字架を負わせてイエスの後ろから運ばせた、
このクレネ人のシモン、この人も後でその子供がクリスチャンになるんですけど、まあ何の罪もないイエス・キリスト、それを十字架につけたんですよね。だからその十字架を通して私たちは罪が許されました。罪が許される、私の罪がイエス様に、イエス様の何の罪もないその木が私に来ました。そのことでこのクレネ人のシモンもね、そのクレネ人のシモンの家が全部イエス様を信じるようになってるんですね。33節
ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。
だから一人は右に、一人は左にコートがつけられてるんですけど、マタイの福音書を見ると二人ともがね、イエス様を罵ったんですよね。みんな雰囲気が罵るんです。十字架に降りてこい、降りてこい、あなたがメシアならばあなた救えという雰囲気ですね。だからこの二人もイエスを罵って、悪口をしたんですね。けどこの祈りですよ。その時イエスはこう言われる。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。この祈り、何の罪もない、その方が罪を負って十字架につけられた。その時イエス様は許しの祈りをされました。許しというものはね、聖霊の働き、私たちが、まあ、許せないというその心の傷のためにね、許せないというその瞬間悪霊が入るんですよ。 それでなかなか許せなくなるんです。だから皆さん、許しというものはものすごく自分の霊を守るための重要なものです。だから許しの祈りはイエス・キリストの霊ですよ。イエス・キリストの霊が聖霊でしょ。だからステファノがこの石で打たれながら、彼も同じ祈りをするんですね。イエス様と同じ祈り、彼らを許しください、自分で何をしているかわからないので、だから私たちが、最後の霊の戦いは何か、許しなのよ、許し。それで天国が決まるんですよ。だから殉教しながらもね、歯ぎしりしながら許さんと言ったら終わりよ。いくら自分の命を分け与えても愛がないなら何の値打ちもないと、第一コリント13章ですね、13章1節2節見ると、決定的な部分は何か、許しを、許す時に聖霊が支配する、聖霊が支配して天軍天使がこう包囲する、天国に行くよ、その人は。許しを学ぶのよ、私たちはクリスチャンは。だから自分で分からない部分も主に委ねる、委ね、彼らが分からないので私を罵ってるんですと、そのように祈ったんですね。許してください。それでこの許しの後で、この40節から見ようか。
ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。
じゃあ目がひっくり返ったんですね。二人が罵ったんです。罵った後でイエス様が許しの祈りをしていることを聞いて心の変化が起こったんですね。だからステファノが許しの祈りをしたその時、パウロ、サウロでしたね、その当時監督、全てを総括したもの、その人の心の変化が起こったんですね。それで、ダマスコスに行く途中で主と会うんです。この心の変化、この人がそうなんですね。だから許しの祈りはこんなに偉大です。力がある。だから皆さんが罪がないまま殉教する、その場面があるかもしれない。私は夢で私の終わりのことを見たんですけどね、中殺されたんです。その時ですよ、私も想像もできないことがね、私の口から出るんですね。彼ら許してください、彼らは自分で何をしてるかわからない。私は普通そのような思いをしてなかったのに、そのような祈りが出てきたんですね。これも聖霊よ、聖霊、許すことができること。じゃあ42、
そして言った、イエス様、あなたの御国の位にお付きになる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた、まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。
じゃあすぐ救われたね。だから皆さん、許しの祈りはこのように伝道ですよ、伝道。 コート、コートは悪いことをしたんですよね。イエス様だけは罪がないまま、妬みによって十字架につけられたんですけど、彼らは本当に悪いことをしたんです。人を殺したり、盗んだり、何か悪いことをして、一番強い死刑刑、十字架刑になったんです。その人がもう、二人どもが悪口をしたんですね。しかしイエス様の祈り、許しの祈り、それによって一人が救われる、偉大な変化ですね。地獄にもうすぐ行く人がね、天国に移される、こんなに素晴らしいことが許しですよ。許しの祈りです。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。